コリント人への手紙第1、3章の16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。パウロはこの少し前で教会というのはということ、それをずっと語っていて、まあ、この後もずっと続くんですけども、ここでそのあなた方は、で自分が神の宮と書かれてあるんで、私たち一人一人が神の宮だ。もちろんこの後の6章ではあなた方一人一人が聖霊の宮だとは書かれていますし、それは間違っていません。しかしこの3章16節はあなた方が神の宮、言語を見ないとわからんのですけども、この自分っていうのは実は複数形なんです。あなた方、ところが神の宮はもちろん神の神殿っていうのは当時のイスラエルにとって2つ3つって複数あるものではないという意味があるんですが、この神の宮は単数なんです。あなた方という集合体が一つの神の宮となる。だからこの神の御霊が自分のうちに住んでおられる、これをもうちょっと丁寧に訳すと、一つ神の御霊があなた方の真ん中に住んでくださる。私たちが集まって何か活動をしようとするときに、その活動の中に御霊が生き生きと働いてくださるんだ。一人一人に住んでくださる聖霊は私たちの集まりの中に、まさに二人または三人が我が名によって祈るときに私もそこにいると言われることが、この礼拝に集まる何かの活動のためにみんなが計画し、もちろん一つのところでなくてもそれぞれがそれぞれのところで一つのことのため、神様の愛のために歩んでいく、その中に聖霊は働いてくださる、神の愛は身を結んでくださる、その間に私たちに命じられている神に習い愛のうちを歩みなさいということなんです。それだからキリストもイエス様も地上に来られた時にお一人で何もかも全てされるのではなく、まず弟子を集め、そしてその交わりの中にイエス様は常に共におられ、そうした共同体を絶えず形成しよう。どんなに弟子たちが自分勝手に歩み、またやがてはイエス様を見捨ててとなっても、それでもなお蘇られて、さらにバラバラになった弟子たちをもう一度集め、そこにその120人が集まっている、その中にその間に聖霊を注がれた。絶えず神様は私たちの間にという、互いに愛し合うこと、皆が一つになって神に習い神を仰ぎ、その愛されていることを喜んで歩む、このことを感謝して歩んでいくということを喜ばれるんです。だから3節であなた方の間では聖徒にふさわしくと、この間というのはうちにという言葉と同じ言葉が使われている。あなた方の間では聖徒というのは神様専属のもの、確かに人の働き28章では神がご自分の血をもって買い取られた神の教会、私たち一人一人もキリストによって買い取られていますが、教会も十字架によって買い取られたのだ、神もものなの。教会は神様のものとされている。だからそうした教会の働きの中で、また教会の一員とされた者たちが ふさわしくない、汚れやむさぼり、そうしたこの世の何か、そうしたことで神様との関係、愛を汚すことがあってはなりませんよ。本当に悪い言葉というのはその人間の関係性を損ねます。そうしたことを神様は喜ばれない。聖霊による愛の働きを妨げてはならない。生徒にふさわしくというと、いやでも私は生徒などではないとそう思う方もあるかもしれません。また生徒の集まりと言われると、教会にはなかなかそういう、そんなふうに思う方もあるかもしれません。しかし何故に私たちが清められて神のものとされたか、キリストが私たちを愛してご自分を捧げてくださった、そのことによって私たち一人一人が聖徒とされ、教会が刈り取られて聖となったということに対して、いやそうは言ってもあの人はですねと、まあケチをつける、そういうことがあるのはならば、それは刈り取られた神様に対してのみだらな、また汚れ、むさぼりの言葉である。どこまでも神様が私たち小さな赤ちゃんを親が導くように、私たちを習うものになれ、私のものとなれ、私の愛のうちに行きなさい、どこまでもキリストの犠牲を持ってまで祝福し満たしてくださろうとしてくださる神様に対して、その人にそんなことをするんですかと言っていることになるよ。そうであってはならない。ですから4節に口にすべきは感謝の言葉です。本当にそうです。なんと大きな愛を持って私たちを清めご自分のものとし、そして私たちを祝福してくださるか、本当に口にするのはただ感謝であり、その感謝を持ってまた全ての人が招かれている、そして神様変えてくださる、私たちを買い取ってくださったお方は買い取ってそのまま、俗にこんなことをバカありません、釣った魚に餌はやらないみたいな、神様はそんなことをされるお方ではない。私たちをしっかり養い、また羊のために命を捨ててくださる、そのことを私たちはしっかりと見て、あらゆるこの世のことに騙されて闇の中に陥っていくようなことはあってはならない。十字架の光を持って絶えず神様の愛を見失わないように、私たちが神様の愛を見失うとき、やはりこの世のことに惑わされる。しかしそうは言ってもという、大体そうは言ってもというのはこの世の判断、神様の判断ではない。ある学校の教育者が、どうして若者たち、特に10代の子たちが非行に走るのか、間違った道に行くのか、こういう説明をされていたんです。それは本物を体験できていないからだ、学校の教育ででもこうでなければいけないっていう、そういう方針ばっかりだと。何人かの子はそのこうでなければというハードルを超えてそうある生き方に行きますが、結局全ての人がそのハードルを超えれるわけでなく、そうすると僕はダメだと、 そういう真っ当な昼間の世界のハードルには越えられないっていう時に偽りの世界